それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙15章22節から29節です。新約聖書ローマ人への手紙15章22節から29節です。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。また、イスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。しかし今は、生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときは、キリストの祝福に満ち溢れて行くことになると分かっています。まず22節を見てみます。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。パウロはこれまでにもローマの教会に行こうとしていたことが何度もあったようです。そのことはローマ人への手紙の最初のところでも語られていました。パウロはローマの教会に行く計画を何度も立てながらも、その度に妨げられてきたということです。パウロは妨げられてきましたという言い方をしています。パウロは計画通りにことが進んだと言っているのではありません。計画通りにことが進んで、神様が助けてくださった、神様に感謝しますと言っているのではありません。そうではなくて、計画が妨げられたと言っているということです。どうでしょうか。私たちは何か計画を立てて、その計画が妨げられることはあるでしょうか。立てた計画が妨げられるとどうでしょうか。ストレスになったり、腹立たしかったりするでしょうか。あるいは、何としてでも計画を実現させてやろうとしたりするでしょうか。人生というのは決して計画通りに進むものではないでしょう。そしてそれは信仰生活も同じです。神様を信じたら、神様は私たちの計画や願いを何でも叶えてくださるということではありません。また、何でも思い通りになれば、計画通りにことが進めば、満足できるかと問われるなら、必ずしもそうではないということが言えるのではないでしょうか。思い通りに生きることが満足につながるとは限らないということです。もちろん、思い通りにならない、計画通りにことが進まないというのは、決して喜ばしいことではありません。不安にさせられることであり、辛いことです。しかし、計画が何度も妨げられてきたと語っているパウロはどうでしょうか。パウロは決して落ち込んでいるのではありません。希望を失っているのでもありません。むしろ、後で分かち合っていくことになりますが、パウロは新しい計画を立てています。壮大な計画を立てています。そしてその計画を分かち合うパウロは、大きな喜びを抱いているかのようです。どうしてでしょうか。 それはパウロが神様から与えられた使命に生きていたからではないでしょうか。パウロは自分の計画ではなくて神様の計画こそがより素晴らしいことを確信していたからではないでしょうか。そして自分の計画を実現させることではなくて神様の計画に用いられることこそが何よりの幸いであることを確信していたからではないでしょうか。使徒の働きを最後まで見ていくと、パウロが今日の本文の中で語っている計画は必ずしも実現したとは言えないようです。スペインには行くことができなかったと考えられています。ローマに行くことは実現しましたが、その実現の仕方はパウロの計画とは大きな違いがありました。パウロはスペインに行く途中でローマに立ち寄ったのではなくて、囚人として、囚われ人として、エルサレムからローマに送られたということです。パウロの計画は完全に妨げられることになります。しかし、使徒の働きを見ると、ローマに到着したパウロは、決して落ち込んでいたのではないことがわかります。納得がいかない様子だったということでもありません。そうではなくて、パウロは自分の計画よりも素晴らしい神様の計画に自分を委ねながら、誇りを持って与えられた使命に忠実であろうとしていたということです。もちろん、計画を立てることに意味がないということではありません。計画を立てることは大切です。実際にパウロも計画を立てています。私たちも祈って計画を立てます。しかし、私たちの立てる計画は決して完全なものではありません。間違っていることがあるかもしれません。私たちには計画を実現させる力がないかもしれません。計画通りにことが進んでも満足することができないかもしれません。神様はそんな私たちを用いてご自分の計画を進めておられます。私たちと共にご自分の救いの計画を着実に進めておられます。そして私たちにとって大切なことはその神様の計画に用いられることです。無計画に突き進むのではなくて、ちゃんとした計画を立てながらも、神様の御心を求めて、その神様の計画に自分を従わせていくことです。そして、神様の計画に用いられるとき、私たちは神様の働きを見ながら、神様と共に喜ぶことができます。次の23節、24節を見てみます。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。この地方というのはパウロがローマ人への手紙を書いている場所になるでしょうか。ローマ人への手紙はギリシャのコリントという町で書かれたと考えられています。そしてパウロがこの地方に私が働くべき場所はありませんと言っていることからすると、パウロはコリントの町がある地方での使命を果たし終えたと考えたようです。パウロは次の新しい働きの場所を考えているようです。それはイスパニア、現在のスペインです。スペインというのは パウロの時代においてはまさに地の果てです。イエス様の名前が知られていないところです。そしてその地の果てであるスペインに行く途中にローマの教会に立ち寄ることを願っているということです。パウロはしばらくの間ローマの教会の人々との交わりを持って彼らに送り出されてスペインへ行くことを願っているということです。しかし次の25節以下のところを見るとパウロの計画はもう少し複雑であることがわかります。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。パウロはローマではなくてエルサレムに行くと言っています。繰り返しになりますがパウロがローマ人への手紙を書いているコリントというのはギリシャの町です。ローマはコリントから比較的近いところにあります。そしてエルサレムはコリントから見ればローマと反対の方向です。しかもかなりの距離があります。日本で言うならば四国から九州に行きたいけれども先に東京に行ってそれから九州に行くぐらいの感じになるでしょうか。大変なわけですけれどもそうであるにもかかわらずパウロはまずエルサレムに行ってそれからローマに行こうとしているということです。どうしてでしょうか。それはエルサレムの人々に援助金を届けるためだということです。パウロはエルサレムの貧しい兄弟姉妹たちにマケドニアとアカイアの人々が出し合った援助金を届けるためにまずエルサレムに行くということです。パウロはマケドニアとアカイアの人々が喜んで援助をすることにしたと言っています。また喜んでそうすることにしたと、繰り返しています。喜んでということが強調されています。どうでしょうか。マケドニアと何気なく見ていると、そのまま素通りしてしまいそうですが私は、マケドニアとアカイアの人々がエルサレムの貧しい兄弟姉妹たちに喜んで援助をするというのは驚くべきことなのではないかということを思います。エルサレムの兄弟姉妹たちというのはユダヤ人です。ユダヤ人というのは神様からご自分の民として選ばれた人々です。神様と共に生きるために神様に従って神様に支えられて生きるために選ばれた人々です。それに対してマケドニアやアカイアの人々というのは主に異邦人と呼ばれる人々です。異邦人というのはユダヤ人から見た外国人です。しかも単なる外国人ということではなくてユダヤ人から見れば神様から愛されていないと考えられていた人々です。神様から見放されていると考えられていた人々です。そしてその異邦人たちをユダヤ人たちは軽蔑していました。ユダヤ人たちは異邦人たちと交わりを持ってはいけないと考えていました。もちろん異邦人の側でも自分たちがユダヤ人たちから軽蔑されていることを知っていたわけです。あるいは異邦人の側でもそんなユダヤ人たちを嫌っていたと言ってもいいのかもしれません。実際に パウロが手紙を送ろうとしているローマの教会でも、ユダヤ人と異邦人の間には対立があったということです。しかし、その異邦人を中心とする教会の人々が、具体的にはマケドニアやアカイアの人々が、苦しんでいるエルサレムの兄弟姉妹たちのために、喜んで援助をすることにしたということです。苦しんでいるユダヤ人たちのために、喜んでお金を出し合ったということです。パウロは一方で異邦人が物やお金でユダヤ人に奉仕することを義務と言っていますが、マケドニアやアカイアの人々は義務としてではなくて、いやいやではなくて、喜んで援助をすることにしたということです。そしてそれは驚くべきことなのではないでしょうか。もともとの関係を考えるなら、ありえないことなのではないでしょうか。28節を見てみます。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの実を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。パウロはエルサレムのユダヤ人たちに、集まった援助金を確かに渡してからと言っています。パウロ自身が集まった援助金を渡そうとしているということです。どうでしょうか。単なる援助金であるならば、パウロ自身がわざわざエルサレムまで行って自分の手で渡す必要はなかったのかもしれません。援助金は別の人がエルサレムまで持って行って、パウロはずっと行きたくて仕方のなかったローマに立ち寄って、そしてイスパニアに行けばよかったのではないでしょうか。その方が効率的です。しかしパウロはそうしませんでした。パウロはマケドニアとアカイアの人々が出し合った援助金を自分の手でエルサレムのユダヤ人たちに渡すことにこだわったということです。どうしてでしょうか。それは援助金を渡すことが単なる助け合いとは違ったからではないでしょうか。援助金を渡すことは、ユダヤ人と異邦人がキリストイエスの中で交わりを持つことであり、一つとなることであり、パウロが立て上げようとしていた教会の姿そのものだったからではないでしょうか。マケドニアとアカイアの人々が出し合った援助金をエルサレムの兄弟姉妹たちに手渡すことは、決して一緒にいることのできなかったはずのユダヤ人と異邦人がイエス様の祝福を共に分かち合う新しい教会の姿そのものだったからではないでしょうか。そしてだからこそパウロ自身が見届けなければならないことだったのではないでしょうか。パウロはキリストイエスの中で実現するユダヤ人と異邦人の豊かな交わりの祝福をぜひ自分の目で見たいと願ったのではないでしょうか。あるいはその祝福をローマの教会の人々にも分かち合いたいと願っていたということになるのかもしれません。最後の29節を見てみます。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。パウロはローマに行くときにはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると言っています。キリストの祝福というのは何でしょうか。それはパウロがエルサレムで経験することになる祝福ではないでしょうか。そしてそれは他でもなく、ユダヤ人と異邦人がキリストイエスの中で一つになる祝福ではないでしょうか。 決して一緒にいることのできなかったユダヤ人と異邦人がイエス様によって救われた同じ兄弟姉妹として互いに受け入れ合い支え合う祝福ではないでしょうか。そしてパウロはローマの教会もそのキリストの祝福を味わってほしいと願っていたのではないでしょうか。ちなみに新改訳の2017でキリストの祝福に満ち溢れてと訳されている部分は、フランシスコ改訳ではキリストの満ち溢れる祝福をもってとなっています。聖書教会共同訳でもキリストの祝福を溢れるほど携えてとなっています。パウロはキリストの祝福を持ち運んでいるということです。あるいはクリスチャンというのはキリストの祝福を持ち運ぶ人と言ってもいいのかもしれません。いつ頃からでしょうか。分断という言葉がよく用いられるようになっています。社会が分断されているということです。意見の違いがあるでしょうか。立場の違いがあるでしょうか。いずれにしろ様々なところに見えない分断があるということです。そして私たちはその分断のある社会に生きています。生きているというのは神様から使わされているということです。キリストの祝福をもたらすものとして、交わりの祝福をもたらすものとして使わされているということです。あるいは機械的にイエス様の名前を伝えることではなくて、キリストイエスによる交わりの祝福を持ち運ぶことこそが伝道というふうに言ってもいいのかもしれません。そしてそれは私たち自身が隣人を愛していくことから始まるでしょう。私たちはどうでしょうか。毎週の礼拝を通してイエス様の愛を覚えたいと思います。イエス様に愛されているお互いを受け入れ合っていきたいと思います。イエス様の中においてこそ実現する交わりの祝福に満たされたいと思います。そして使わされていく先々にイエス様の中においてこそ実現する交わりの祝福を持ち運ぶものでありたいと思います。具体的に隣人を愛していくものでありたいと思います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。今週もこの礼拝においてあなたの御声に耳を傾けさせていただきまして、心から感謝をいたします。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。パウロはローマに行くことを何度も計画していましたけれども、その度に妨げられていました。あなたご自身が妨げられたというふうに言ってもいいのかもしれません。しかしその中にあっても決して落ち込むことなく、自分の計画にこだわるのではなくて、あなたの計画に自分を従わせてあなたの使命に生きてもらいました。そしてエルサレムからローマに行く時にはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると言っています。エルサレムにおいて異邦人とユダヤ人たちが一緒になる、キリストにあって一つとなる、まずそんな交わりを経験して、その祝福を、あなたローマにも持ち運ぶということになるでしょうか。神様、私たち一人一人もそんな祝福を持ち運ぶものでありたいということを願います。教会が本当にキリストにあって一つとなる、そんな交わりを持つところでありたいということを願います。どうぞ私たち一人一人があなたから愛されているものであることを覚えさせてください。一人一人が愛されて いることを覚えながら互いに受け入れ合っていくものであらせてください。他のところにおいてはなかなか一致することができないとするなしても、教会においては一つとなることができるように助けて導いてください。そしてそのイエス様の中にあってこそ実現するその交わりの祝福を、私たちが使わされていくその先々で持ち運んでいくことができるようにと助けて導いてください。具体的に、愛していくものであるようにと導いてください。助けてください。お願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。